今日は子ども祝福礼拝ということで、この時間ですと通常と変わらないようになっていますけれども、第一礼拝においてはこの前に子どもたちが整列をして賛美を捧げ、そして北先生からメッセージが語られました。メッセージの内容は一言で言うと、神様に愛されていることを忘れないでねっていうことを繰り返して子どもたちの心に刻みつけられたものだったと思います。あなたたちは神様に愛されているものだよ、きっとそれを必ずそれは忘れないでねと、そのようなメッセージが私の心にも響きました。こうして今年も子どもたち子ども祝福礼拝を持つことができ嬉しく思いますし、子どもたちを目の当たりにして本当にその魂のために救いのために、また素晴らしい主にある人生のためにお祈りさせていただき、いろんな形でお仕えさせていただきたい、共に歩ませていただきたいと思わせられました。またさらに福音を聞いたことがない多くの子どもたちがこの近隣にも多くおられますから、お伝えしていきたい、そう願わせられたことであります。で、子ども祝福礼拝のたびに思うことは、そのようにして、大人として子どもを見る視点であるとともに、私たちは何歳になっても神の子どもであるなという、神様に祝福される神の子とされて今ここにいるんだなというふうに思うことであります。そういった意味では私たちもまたこの子ども祝福礼拝の、祝福の対象として今ここに身を置いているのかなというふうに思っています。もちろん子どもといっても、必ずしも幼児ということではないんですけれども、でも神様の前では子どもらしくあっていいのかなというふうに思います。子どもらしくっていうのはどういうことなのかっていうのはありますけれども、使徒ペテロは第一ペテロ2章において、私たちこのクリスチャンたちに生まれたばかりの血のみ子のように、大人です、大人のクリスチャンたちに生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を、あるいは御言葉の父を慕い求めなさいと、それによってあなた方は成長し救いを得るのですよと述べています。第一ペテロ2の2なんですけれども、第3版だと御言葉の父って書いています。本当に神の子供として、本当に子供のような思いの中で神様に求める、そんなものでありたいというふうに思います。さて、この139編を今日はそういう、こういう礼拝の中でお分かちしたいと思い選びました。ここには私たち一人一人が神様の御手によって作られたということ、それがまたお母さんのお腹の中でこう形作られた、組み立てられたというようなリアルな表現を持って語られています。中盤あたりから読み始めますけれども、13節です。あなたこそ私の内臓を作り、母の体内で私を組み立てられた方です。この内臓は腎臓が直訳のようですけれども、最も深い部分を意味していると思われます。でも神様、あなたこそ私の最も深い部分を本当にお母さんのお腹の中で組み立てられたんだ。それは本当に不思議なことです。私は感謝しますとあります。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。今に始まったことでもないですけれども、 まあ、いわゆる妊娠をしまして、子供がこう、成長してくる中で、あのエコーとかで、あの子供が今こんぐらい大きくなってるんだとかっていうのを見れると思います。で、私も自分のその子供の時にはそのエコーで見るぐらいでした。というのは、いわゆるこう物体というか、こんな形かなって少し分かるような。でも今はなんか今なのかどうなのか私は知らないだけかもしれませんけれども、このちょっとこう物体がっていうんじゃなくて、まあ、本当にこう目鼻立ちがはっきり分かるのがあるみたいですね。で、子供がこう手を動かして、大もう何週になるとお腹の中で20センチ、30センチ、40センチぐらいになって、今手を動かしていますとか、指を加えていますとか、もう普通に子供は形作られているというのを見ることができます。私も改めて自分の経験の時は、まあ、そのよくわからないエコーだったので、自分の経験で私が妊娠したわけじゃないんですけども、その夕べですね、NHK のを、まあ、収録されてあるものをネットで見たんですけれども、まあ、本当にこう面白いなっていうか、形作られているなっていうのが今見れます。でも本当にこの私の内臓、私の一番深い部分を母の体内で神様が形作っているんだなということを思うんです。女性はすごいなというふうに思います。また子供を産むということは、それに耐えうる体を持っていて、あるいは体だけじゃなくて本当にこう耐えうる精神力というか、本当に大変なところを通って出産するというふうに思い、尊敬いたします。男にはできないことだと思います。でもある意味ではこう女性が、一生懸命自分でこういうふうにしようとかできないと思うんです。まあ、無意識のうちにお腹の中で、形作られていく。もちろんお母さんたちのいろんな努力の中でその妊娠中の生活が守られると思いますけれども、でも明らかにもうこれは人の手の及ぶところではなくて、神様の御手によってお腹の中で形作られていく。本当に苦しいことをなさって、恐ろしいほどです。驚くべきことです。イエス様がマリアから処女降誕として生まれることが、まあ、いわゆる奇跡というふうに言われますけれども、私たち一人一人が生まれることも私は十分奇跡だというふうに思います。私たちはその事例をいっぱい見ますので、そういうふうにして生命が誕生するんだなとよく知っていますけれども、でも明らかにこれは人間の及ぶところではなくて、本当に神様の御手が一人一人を尊くお作りになっているんだなと、苦しいこと、恐ろしいほどに驚くべきことはなさっているんだなと思うんです。それを私たちはこの御言葉によって魂で知るんだ。そしてそのことを深く改めて思う中で、私たちは根も葉もない、どこから湧いてきたのかわからないような存在ではなくて、その私たちの根源があるんだなと。私という存在が今ここに生かされて置かれているけれども、私はどこから来たんだということをそのことによって知るんだというふうに思います。私はどこから来たのか、神様の御手からであります。続きをもう少し読みますと、15節、私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、まあ、本当にお母さんのお腹の中で形作られていくということは、私たちにとって 不思議なことであります。それは人間からすれば隠れたところで行われているというか、本当に地の深いところで人間の意識を超えて行われていることでありますけれども、しかし神様の目からは隠れていなくて、まさに神様がそれをなさっていて、私たちがエコーではなくて、見るようなエコーやそういうカメラではなくて、神様はそのご自身の御目によって胎児の私を見ているっていうことです。でもこう人間が期待をしながらエコー検査やそういうのでこうなってるのか、こんなに成長したのか、そういう中でも可愛いなというふうに思って見るより、もっとすごい思いを持って御目を持ってご自身の作品として神様は胎児の私を見られたというんです。まあ、私たちは子供の頃の記憶はどれぐらいあるでしょうか。私はせいぜい幼稚園ぐらいまでしか記憶がないんですけれども、遡るとですから、まあ本当に生まれたばっかりという記憶はもちろんないです。ましてや体内にあるっていう記憶なんてのはあるわけないんです。でも御言葉が教えてくれますが、お母さんのお腹の中に芽生えた時点で神様は見ていてくださったんだ。そして神様のその書物に私たちのその歩みのストーリーが書き記されていたんだ。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神様が私たちのこう素晴らしいストーリーを思い描きながら書き記されたのかなってこうイメージします。それは神様がこうストーリーを決めてご計画を定めて、私たちがその範囲の中でレールに乗せられるかのように生かされるという意味ではなくて、私たちもこの子供を迎えるときに、こういうふうに育ってほしいなとか思いながら命名したり、こういう素晴らしい、まあ、こういうってまあイメージはないにしても、とにかく素晴らしい人生を歩んでもらいたいなと思いながら将来を見据えると思うんですけれども、神様は胎児であった私たちのことを、私たちの肉の親を超えてご覧になっており、そして本当に私たちの素晴らしい人生を思い描いて書き留めておられたんだと教えられるところだと思います。そのようにして16節、あなたの目は胎児の私を見られた。そして今はその延長上というか、私たちはお母さんのお腹の中を皆さん通って出てきて今日に至りますけれども、神様はずっと私たちを見ておられた。先ほど申し上げた北先生からの子どもたちへのメッセージの一言で言えば、愛されているものであること、覚えていてください。愛されているというのは一つの表れとしては、見られているということなのかなというふうに思います。知られている、私たちも愛する対象を見ていたいと思うんです。知っていたいと思うんです。子供の頃私がこうテレビを見ていると、母がこのテレビの横あたりに座って私を見てるんです。で、それは非常に私にとっては迷惑なんで、やめてほしいって言うんですけれども、でもテレビを見るよりこう多分ニヤニヤしてるんですよね。こうを見てる方が楽しいっていうふうになって、ちょっとやめてよって言いながら、私はもう邪魔だからっていうような感じで見てる。でもなんか自分が親になった時になんか同じことをしてたかもしれないですね。なんとなく気持ちが分かるというか、神様は見ておられるんだと、私たち一人一人を今も見ておられるんだ。ダビデはこの詩編において一節から六節で神様の全知を語ります。そして 7節から12節で神様の偏在を語ります。すなわち神様は全てを知っておられる、特に私の全てを知っておられる。また神様はどこにでもおられて、私がどこに行っても共にある、そのことを語ります。そうして見続けているんです。最初に朗読していただきましたが、もう一回そのところを味わいたいと思います。一節から、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。神学的解説というよりはダビデの信仰による実感と告白だと思います。この箇所は神様の全知という意味で教理の学びの中でもよく引用するんですけれども、でもダビデの実感、信仰告白の言葉だと思います。神様は本当に私を知っていてくださる、探って知っていてくださる、母の体内にある時からその内臓、一番深いところを作ってくださったお方は、そのことを知って私の表面だけを見てるんじゃなくて、深みを中身を知っていてくださる。立つのも座るのも歩くのも伏すのも、すなわち活動の時においても休んでいる時においても、神様はそれを知り見守っていてくださる。言葉が私の舌に上る前に、なんとそのことも知っている。すごいなというふうに思います。自分では自分の思いが分からなくて、ポロッと出てしまってから何を言ってるのかというようなことがあるようなことでありますけれども、神様は私のその言葉が舌に上る前に、私がそれを語る前に、そのことをもう知っておられるんだ。それは本当に私を超えて私のことを知っていてくださって、私の心を知っていてくださる神様がおられるということだと思います。前から後ろからも取り囲むという表現がありますが、これは使徒パウロも第二コリントの5章の14節でキリストの愛が私を取り囲むという言い方をしています。今の2017版だと私を捉えるになっていますけれども、第3版の時はキリストの愛が私を取り囲む。神様は私たちの内側も知ってくださっているし、まさに取り囲むようにして私を捉え、知り、なんせ見続けてくださっている、そんなことが述べられています。今改めて神様が私たちを見てくださっているんだなと思う時に、皆さんどう思われますでしょうか。神様の創造の御業も恐ろしいほど、驚くべきほどのことでありますけれども、今見られているというのも、ある意味では恐ろしいほどに、でも嬉しいことであり、でもやっぱりちょっと想像を超えた恐ろしいことである。でも知っていてくださるというのは本当に大きな喜びっていうか支えだと思います。私たちはお互いにこう互いに愛し合いなさいと言われる言葉に励まされるように、そのことを願って、お互いに知り合いたいと、祈り合いたいと、信仰を共有したいといつも願っていますけれども、しかし罪のある あるいはいろんな意味で限界のある私たちはお互いに知りきることはできないと思います。どんなに言葉を交わしても完全には無理です。でも神様は知っていてくださっているし、なんと私が私を知るよりも私のことを知っていてくださるんだ。すごい支えだと思います。私たちにおいてはある意味知られたくないところもあると思うんです。そこは隠しておきたいというようなところも、人間同士であれば。でも今更神様に隠す必要はありません。もう知られています。その上で、いやだからこそ神様はあなたを愛し、御子イエスキリストをお与えくださったんだ。そのようにして私たちを買い戻してくださる神様がなお見ていてくださったんだ、いるんだ、知っておられるんだ。そのことをこう味わうところであると思います。7節からは先ほど申し上げましたように偏在であります。私はどこへ行けるでしょう、あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう、あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が闇を私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。あなたから離れてどこへ行けるだろうか、あるいはどこへ逃れられるだろうかというのは、まあ、ネガティブな表現ですけれども、でもそこまでこう捉えてくださっている。あの詩篇23編のあの最後の節も、私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうってありますけれども、まあ、追ってくるっていうのは、まあ、ある意味においてはこう私たちが、まあ、あたかも逃げるかのような、逆に行くかのような生き方をしているのに、まあ、追ってきてるっていうことだなというふうに思うんですけれども、どこにも逃れようがないっていうと少しですから少しネガティブかもしれませんが、表現はでもそれぐらい捉えてくださっている。天に昇っても黄泉に床を設けても本当はありえないようなところにあってもそこでも捉えてくださっている。暁の翼を買って海の果てというのは、この太陽が東から西にこうブワーッと昇ってザーッと行くで、そして太陽がこう前面にこう照らしますけれども、まあ、そのこう東から西にこう全部に世界のどこにあってもという表現だと思います。私が世界のどこにあったとしてもそこでもあなたの右の手が私を捉えているんだ。お闇を私を覆え、私の周りを光を夜となれ、あるいは隠れたくなるような感じなんでしょうか。それでも神様にとっては闇も暗くなく昼のように明るいので 見えていますよという、あるいは闇のように苦しみの中にあったとしても悲しみの中にあったとしても神様はあなたと共にありますよ、そんな励ましであるというふうに思います。前から後ろから私を取り囲んでいるキリストの愛、神の臨在、これはまたどこにあっても私から離れることはない、私が見捨てられることはない、そんな恵みを私たちに教えます。でもなぜそのようにして神様は私たちを捉えているのか、それは先ほど13節からお読みしたように、私たちは神様によって大切に作られた存在だからです。 あなたは大切な人ですという神様のメッセージがある。それゆえに神様はひとときも離れずあなたを見ていたい、いや見ている、そんなメッセージがあります。私たちにとって一番大切なことは神様に知られているということであると思います。認識、何を知るべきかというならば、私たちは神様を知るってことも、まあ、それは一番かもしれませんけれども、でも私たちも今や神に知られているものである、まあ、パウロも言っております。まあ、そんな中で今日この前半を味わいました。ちょっと全部は長いので全部を読み切れませんけれども、19節のところはだいぶ過激な表現を持ちながらも、このような私は神の敵を憎むということが述べられています。で、最後の最後だけ読みたいと思いますけれども、23から24は今まで信仰告白が述べられてきましたが、最後はこう祈りというか願い、あるいは訴えです。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。これ一節に対応しているんですね。主よ、あなたは私を探り知っておられます。でもなおそのことを知っている詩人ダビデは、神よ、私を探り私の心を知ってくださいと願っています。まあ、命令形でありまして、私を探れ、探りたまえ、私の心を知りたまえ、私を調べたまえ、私の思い煩いを知りたまえ、そんなこう切実な叫びです。私は何者なのだろうか、私という人間は何者なのだろうかということが、私たちの人生の中での最大の問いかけの一つであるように思います。自分ってどんな人間なんだろうか、自分のことを知っているようで案外分かってないというか、いやきっと分かってないと思います。複雑な感情に翻弄されることもあります。あるいは自分は生きていて生かされていて本当は何がしたいんだろうかと自分ながらに思ったり、なぜ生きているんだろうかということも考えることがあるんじゃないかなというふうに思います。これは詩人もそう思っていた、ダビデもそう思っていたんです。私の心を、私を探り私の心を知ってください。まあ、それを教えてくださいということだと思います。自分ではわからないけれども、でも彼の素晴らしいところは、自分ではわからないけれども神様は知っているということを知っていたということだと思います。私たちも自分ではわからないけれども神様は知っておられる、そういう中でこの祈りを共有したいと思うんです。どうか神様、私を探ってください、私の心を探ってください、調べてください。この調べるという言葉はテストするっていう、試すという言葉であり、あるいはこの金属が精錬されるというような意味でも用いられる言葉であります。どうか私の心を探り、あるいは私を調べてテストして、言うなれば試練を通して私の思い煩いを知ってください。 試練に向き合う中で、私たちはこう自分の本質的な部分に向き合うということができるものなのかなというふうにも思います。そういう中で、まあ、極限というか本当にこう考えさせられるというか、あるいは自分は何で悩んでいるんだろう、思い悩んでいるんだろうか、思い悩んでいるそのことそのものよりもその内にあるこう自分の感情に気づかされるようにも思います。どうか神様は調べてください、テストしてください。まあ、試練に遭うっていうのはなかなか試練に合わせてくださいって言いにくいんですけれども、でも実際にそういう試練を通してこう自分を見つめて、あるいは生き方を変えるチャンスに出会うのかなというふうに思います。キリストにある新しい歩みに踏み出したいと思ってもなかなか生き方を変えられないっていう弱さは誰しもが持ってるんじゃないかと思います。しかしまさに調べられるとき、テストされるときに、試練にあるいは危機に直面する中で生き方を変える大きな力に励まされていくように思います。第一ペテロ1章の7節では、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であると言われています。そしてそれはキリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらすものだと言われています。本当の自分に、本来の自分になお近づいていく大きなチャンスに向き合っているときということができるのかと思います。そんな中で私を調べてください、私のこの今のこの思い煩いを知ってくださいと切に述べます。そして私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。まあ、傷ついた道、まあ、あるいはボコボコしてるんでしょうか、傷んだ道、あるいはそのような道を歩いていることが自分の生き方に現れているでしょうか。不快があり、痛みがあり、あるいは迷いがあり、辛さがある。でもそういうところを神様に見ていただいて、そして私を常しえの道に改めて導いてください。永遠の命への道に導いてください。そのような祈りが捧げられております。改めて神様に愛されているものとして、神の子として祝福されている私たちとして、神様に見られていることを知り、そしてなお見てくださいと求めながら、その神様のご愛によって整えられ、導かれる新しい歩みを進め始めたいというふうに思います。どうぞ御言葉を思い巡らして、短くしばらくの間静まる時を持ちたいと思います。